はい、ということで承認欲求を満たせない人の、特徴って何だろうという音声の2回目です。で、承認欲求について確認というかもう一度復習なんですけれども、なぜ大事かっていうと、人間にとって承認欲求っていうのは当然の欲求です。認められたいっていうやつですね。でもその認められたいっていうのにレベルがあって、小さい時から少しずつそれを満たすことによって、大人に成長していくわけですね。だからそれが満たされないと、どんなに外側が大人になってったとしても幼稚性が残ってしまうわけです。で、こういう例えを使うと分かりやすいと思うんですけども、例えば普通の大人の男性、成人男性もしくは成人女性で、ちゃんと仕事もあって仕事もちゃんとやっていて、家庭も持ってるのに、例えばパートナーに対して理不尽な要求をする、モラハラってやつですよね。でそれはなぜかっていうと、側が大人なんですけども、中身のそれだけではないんですけども、承認欲求が満たされてなくて、例えば小学校ぐらいで止まってる、小学校低学年とか下手したら幼稚園で止まっていて、でじゃあその頃に満たされてない承認欲求って何かっていうと、親がこっちをちゃんと見てくれるとか、そのレベルなわけですよね。親が見てくれている、気にかけてくれている。でそれが満たされてないと、そのパートナーに対して何をするかっていうと、外に出るなとか、こっちだけ向いてろとか、ね、ちょっと、肌の服装すると男がいるのかとか、そういうことを言う。もうこれ典型じゃないですか、モラハラの。でモラハラにもレベルがあるんですけども、そういう感じなわけです。でそれがね、小学校高学年ぐらいで止まってる人っていうのは、パートナーに対してひたすらマウンティングする人、俺はこんなにできるのになんでお前はそんなできないんだ、よく生きてるなみたいなことを言う人いますよね。ちょっとレベルの高いモラハラです。それもやっぱりね、承認欲求から一つ考えられるなと思います。おそらくね、他にも要因あると思うんですけど、私はちょっと目標を達成させるのが私の仕事で、人を癒すのがメインではないので、そういう理解をしています。でそういうわけで、そのね、レベル感があって少しずつ到達していって、でそれはやっぱり飛び級できないんですよね。ちゃんと下から着々と埋めていかなきゃいけないというわけなんですけども、それがね、どうしてもできない人っているんですよね。で具体的に言うと、例えば、ワイヤレスとかで課題を出す、やってもらう、できる、よくできましたねって、本当に思うから言うんですけども、言うでやって報酬回路を作ったりする、あとはなんかいろいろこう考えてもらったり覚えてもらったりするってやってるんですけども、ずっとね、同じとこで承認欲求ぐるぐるぐるぐるしてる人いるんですよね。でそういう人ってどういうことをやるかっていうと、新しい先生を渡り歩くんですよ。いろいろどこでもあんまり結果は出せないんだけども、もうとにかくひたすら歩いていくっていう感じで、それがね、なんでかっていうのよく分かってなかったんですよ、私。なんでこの人こんなにずっと同じところで同じレベルの承認欲求でとどまるのかなと思ってて、一つがね、認知の歪みだなって思ったんです。それはなぜかっていうと、やっぱその承認欲求のレベルが上がらない人って、やっぱこれだけ私長く仕事してると、決して少なくない人数が出てくるんですね。あの人相変わらず何年経っても同じとこぐるぐるしてるなって人やっぱいるわけですよ、思いつく限りでも。でその人たちをよく観察してたんですよね。したらやっぱり、美意識が、なんていうか、認知が歪んでるんです。でその認知がどう歪んでるかっていうのは頭の中なんで分かりづらいんですけども、一つ出るものがあって、それがやっぱ美意識なんですよ。美意識が歪んでいるなっていう感じ。美意識っていうのは、何が美しいかは人によるってよく言いますけれども、やっぱ王道ってありますよね。誰が見てもこれは整ってるなとか、これは美しいなって思うものありますよね。おそらく潜在意識のどこかに入っている、脳みそのどこかに入ってるんだと思うんです。私はちょっとそれはよくわからないです。で、そこからやっぱ大きく逸脱してる人が、いて、で、ああそっか、この人美意識が歪んでるってことはやっぱ認知が歪んでんだなって思ったんですよ。それなぜかっていうと、美意識が歪んでるっていうのはどういうことかっていうと、その人間が本来持っているこれは美しいっていうものを認知できてないってわけですからね。歪んだものが美しいって思ってるわけで、だから一つとしてはやっぱ小児性愛とかもそうですよね。成熟している人が美しいと思えないっていう 人いるわけじゃないですか。まだその昔はね、結婚が12歳とか14歳だったから、それぐらいの人が子がいいっていうのはまだギリギリわかると思うんですけども、もうもはやなんか3歳とか4歳の子とか、なんか赤ちゃんがいいとかっていうとんでもない人たちもいますよね。あれ完全に認知歪んでますよね。だから何が言いたいかっていうと、やっぱ美意識から、だからその人の服装とか趣味思考から、あ、これ認知歪んでるなっていうのがわかるわけです。で、その小児性愛とかって、その対象、性愛の対象が下がっていくわけですけども、これはやっぱりその対等な人とはつながれないから、対象年齢を下げる、つまり認知が歪んでいくわけですよ。その結果が小児性愛になっちゃうわけなんで、美意識とかも多分同じことなんですね。たまたま人に迷惑かけてないから犯罪っていう風にならないわけだけども、でもやっぱ見て、あ、この人ちょっと美意識歪んでんなってわかるじゃないですか。例えばですけれども、全然年取っているのにすごい20代みたいな格好しちゃう人とか、やたらに痩せていることを痩せていることを自慢げなんだけれども、どう見ても毛をむしられた鳥みたいになっちゃってる人とか、これはちょっと私の表現じゃなくて、美脚コンサルタントの人が言ってたんですけども、年齢はある程度重ねた女性が痩せてることだけに意識を向けることほど虚しいことはないみたいなことを、その美脚コンサルの人が言ってて、本当そうだなと思ったんですけども、まあ、それ痩せてる太ってるは好き嫌いあると思うんですけども、でもやっぱ明らかにちょっとっていう人いますよね。からそういうの見ると、やっぱ認知これ歪んでんだなって気づくわけです。で、そういう人は、まあ、たまたまかもしれないけれども、やっぱりその承認欲求、同じとこずっとぐるぐるしてるんですよね。久しぶりに会ったら、あ、成長されたんだなっていうのはやっぱりない。いつ会っても同じ状態、ただ年を取っているっていう感じなんですよね。だから美意識ってやっぱ大事だなと思いました。何が美しいのかっていう、やっぱ本能に向き合う、人間の、生まれ持ったものに向き合うっていう思考はね、大事だなと思いました。で、他にもね、ちょっと認知の歪み以外にもいくつか思い当たるものがあるので、次回の音声でお話ししたいと思います。以上です。